にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝いたします。今日御言葉を語らせていただきますけれども、主よ、どうぞ僕の口を通して、神様、どうかあなたの御言葉を、あなたの思いを語ってくださいますように。僕を良き通り子だとして、聖霊様がどうか導き語ってくださいますようにお願いいたします。最後まで聖霊様に期待し、力をお借りし、あなたに希望を持って感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。感謝します。今日いただきます神の御言葉は創世記7章1節になります。お読みしたいと思います。主はノアに言われた。あなたとあなたの前家は箱舟に入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったからである。アメン。今日はこの御言葉の箇所を通して、望まれた生き方というテーマで御言葉を分かち合いたいと思います。聖書のことを知らない、またクリスチャンでない人でも知られているノアの箱舟。その箱舟に入っていたのはノアとその家族8人と全てのオスとメスの生き物たちでした。それら以外の人や生き物たちは皆40日40夜の大雨により大洪水が起こり、すべて滅ぼされました。それも神様の手によって滅ぼされました。ファンタジーと思えるような話かもしれません。でも聖書に記されている以上、実際にあった出来事であり、事実であります。なぜそのようなことが起こったのでしょうか。聖書を見ると6章でその原因が語られています。地上にいる人々の悪が増えて、目に余るほどのひどさだったと言っています。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神様の目から見ると、この地はあまりに乱れて堕落しきっていた。愛が冷え切った状態だったのかもしれません。神様はそのような状況を見て、人を作ったことを神様は悔やまれました。そして見るに耐えきれず、すべてのものを自分の手で滅ぼすという苦渋の決断をされました。私たちは聖書を読んで、ああ神様は滅ぼされたんだねと簡単に知ることができるけれども、愛である神様がそのような決断をされるということがどれほど苦しいことだったか、またそこまでさせた当時の人々の状況はどれほどひどいものだったのか、私たちは想像できるでしょうか。しかしそんなひどい状況であっても、たった一人だけ神様に喜ばれる人がいました。それがノアです。ノアはこの世代の中にあっても悪に向かわずに、主に喜ばれる生き方をしていました。神様はノアに言いました。箱舟を作りなさい。ノアとその家族、またすべての生き物たち全員は神様が起こされた大洪水から免れることができました。助かりました。それはなぜか、結果的には箱舟を作ったからではありますけれども、それ以前にノアは神様に喜ばれる人でした。神様は神を愛する者を必ず救われるお方なので、この大洪水からノアを救うと決められ、 そして箱舟を作るように指示を与えられました。もしノアが同じように堕落に満ちた人であったなら、すべて滅ぼされていたでしょう。しかしノアは神様の箱舟を作る事細かな指示に対して、不平不満も言わず、ただ言われたことを信じて、受け入れて、疑わずに行いました。その結果、箱舟を作ることができました。そしてその家族たちも父であるノアに従いました。ここで私たちはノアの信仰と神様に対する従順さを見ることができるのではないでしょうか。まず一つ目は、神様に喜ばれる人であったということ。どのような人が神様に喜ばれる人なのでしょうか。立派な働きをしている人ですか。ボランティア活動を一生懸命やっている人ですか。また一生懸命奉仕をしている人ですか。6章8節から9節でノアはこのように言われています。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは主の御心にかなった人であり、また正しい人、全き人であったと記されています。このように聞くと、ノアは完璧な人間なのかと思ってしまいますが、決してそうではありません。大洪水の後の9章では、ノアは酔っ払って自分の天幕の中で裸で寝ていたという失態があります。これを見る限り、彼は完璧な人ではなかったとわかるのではないでしょうか。でもなぜそんなノアが主に喜ばれる人だったのでしょうか。それは、罪であふれているこの時代であっても、神様を信じ、神様の言葉を尊び、神様の御心にかなう生き方を誰よりも願っていたからではないでしょうか。ノアは誰よりも特化した能力があったわけでもない、優れた才能の持ち主でもなかった。ただ誰よりも神様を信じて、神様の言葉を尊く思って、誰よりも神様が望んでおられるように生きたいと願っていた。神様が願っておられる生き方、これは自分たちの力で、また考えでできることではありません。どんなに有能な人であったとしても、どんなに素晴らしい資格があったとしても、自分でできる人はいない。聖書は神様が願っておられる生き方を教えています。申命記の6章5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが神様が私たちに願っておられる生き方です。この御言葉通りに心から生きたいと願い続ける人こそが、神様のお心にかなう人ではないでしょうか。すべてを尽くして主を愛すること、信仰生活を歩んでいれば、それが難しいことだと感じる人もいると思います。皆さんもご存知の御言葉だと思います。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。僕は先ほど、神様が願っておられる生き方は自分の力でできないと言いました。しかし聖書は、あなたのすべてを尽くして主を愛しなさい。じゃあ自分でやらなあかんのかと思った方はおられないでしょうか。でもこの御言葉をよく見ていくと分かったことがありました。 私たちは何をもって主を愛することができるのですか。そもそも私たち人間に愛はあるのでしょうか。人は生まれながらの罪人であって、母の胎の中にいる時から罪人なのに、どうして罪人から真実の愛を見ることができるのか。私たちが主を愛することができるのは、私たちが主に愛されているからです。私たち自身に愛があるわけじゃない。神様が私たちを愛してくれているから、私たちは主を愛することができる。自分の愚かさや醜さや至らなさや、またこんな罪人でさえも主は愛してくださっているんだ。その神様の愛を知って、受け取って、初めて主を愛することができるのではないでしょうか。聖書は主を愛しなさいと言っているけれども、まず神様が私たちを愛してくださっているということを心から感謝したいと思います。そして私たちは神様の無条件の愛をもって主を愛することができる、自分を愛することができる、隣人をいたわり親切に愛することができるのではないでしょうか。自分の持っているすべてを持って、すべてを尽くして主からいただいているこの愛を持って主を愛することができる。主を愛したいと願い続け歩んでいく、それが神様が望まれている生き方です。私たちに望まれている生き方です。伝道しなさい、確かに大事です。御言葉を語りなさい、大事です。でも何よりも私たちが主を愛したいと願わなければ、それら全ては始まらない。そして神様が願っておられるその生き方を全うするためには信仰が必要です。ノアは箱舟を作っていく過程で多くの罪の惑わしや誘惑があったと思います。皆さん考えてみてください。もし自分がノアだと思って、自分が親で家族がいて、でもそれ以外の地上の人々は全員悪で満ちていて、そして神様から箱舟を作りなさいと言われた。人々は食べ飲んで騒いで楽しんでやりたい放題している。いやでも目に入る、でも箱舟を作らないといけない。もしかしたらバカにされたかもしれない。何を作っているんだ。自分のやる気でさえも奪われる、そのような攻撃を受けたかもしれない。私たちも同じようなことがあると思います。主を愛したい、主を慕い求めていきたい、でもすぐに家族、仕事、自分の目に入るものによって願いが、この思いが少しずつ神様から離れていってしまっている。先週みゆき先生がメッセージで語っておられました。気づかないところで少しずつ少しずつサタンは巧みに私たちの思いを、願いをすり替えようとしている。しかしノアはそのような状況であっても神様から与えられた指示を全うしたいと心から願って、全てを尽くして歩み続けました。その中で失敗もあったかもしれない、くじけることがあったかもしれない、全てが完璧にいったわけでもないのかもしれない。でも彼の願いは変わることがなかった。この箱舟の大きさは長さ約130メートル、幅は約22メートル、高さは約13メートル、およそですけれども、今の時代では簡単に作れることができるかもしれませんが、当時で考えるならば それは難しい話ではないかなと思います。不可能だと思われる、ましてやノアと家族8人で。でも先ほどから言っているように、ノアは正しい人だったので、神様が言われた言葉を疑うことも否定することも一切しなかった。そしてノアは神様から与えられた指示をその通りに行ったと聖書は言っています。神様を信じきる信仰と御言葉通りに従った結果、箱舟を完成するまで主が導かれました。箱舟は神様の御言葉通りに従った結果、従順の結果。他の人々は神様の言葉に従わなかった。でもノアは従った。それによってノアの家族も救われた。ここで私たちもよく聞いています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒の働きで語っています。この言われた御言葉がまさに創世記でその通りにされている。信じて箱舟に入る者は皆助かった。ノアの時代は堕落し悪で満ちていたと聖書は言っています。でも私たちの時代も変わらないんじゃないでしょうか。今のこの時代も変わらないんじゃないでしょうか。今も罪汚れに満ちているんじゃないでしょうか。家族に手をかけ殺して、嘘で金銭を奪い取って、会員であふれ、誹謗中傷で死に追いやって、神様の言葉教えがおろそかにされている。ニュースを見れば嬉しいことよりも悲しいことの方が多いんじゃないでしょうか。この1ヶ月だけで子供が死亡した事件がどれほどあったか皆さんご存知でしょうか。 LINE ニュースやテレビでもこの2本だけでかなりの子供たちが死んでいる。親が子を切りつけて殺して、我が子を突き落として自分も飛び降りて、熱湯を浴びせ虐待による殺害、また影響ある芸能人も自殺をされたというニュースもありました。日本だけで。じゃあこの世界でどんだけのひどいニュースがあるかわからない。先週ケニアで異端宗教、餓死すればイエス・キリストに会えるという教えの中で何百人の人たちが死んでいったというニュースがありました。結果的にその死んだ人たちの解剖を見たら、腎臓やそういったものがですねなかった、人身売買されていたんじゃないか、ニュースで報じられていました。ノアの時代も今の時代も何ら変わっていない。ある話を聞きました。 It's a crazy world、 この世界は狂っている。確かに狂っていると思います。この日本を見るだけでもどこの国も狂っている。しかしそんな狂った世界に生きる私たちに対して神様は God is crazy about you、 ここのクレイジーは狂っているという意味ではないけれども、神様は狂っているわけじゃないけれども、でもそれほど私たちに対して夢中だと、そのような話を聞きました。この地は狂っているけれども、でも神様は狂った世界に生きている私たちに対して狂っているぐらい夢中に一人一人を見てくださっている。そしてただ言っているだけじゃない、 その証拠に愛するイエス様をこの地に送られました。神は実にその一人子を与えたほどにこの世を愛された。誰が我が子をそんな狂ったところに送ることができるんですか。狂った場所に我が子を送るなんて、その親が狂っている、おかしいんじゃないか。親であるならば我が子が住む環境とか考えますよ。地域とか学校とか。でも神様は愛するその一人子を与えられた。この狂った世界にそれほど私たちを愛されていた。そしてノアの時代と今の私たちの時代、大きな違いがあります。確かに狂っているけど大きな違いがあります。それはノアのように神様に喜ばれる人たちが今も起こされているということです。当時はノア一人だった。でも今ジーザスライフチャーチにいる人たち、ここに集まっている人たち、こんだけの人たちが神様を信じ礼拝を捧げている、神様を信じている。もしノアがこの光景を見たならば何と言うんでしょうか。皆さん、もし自分がノアやと思ってください。たった一人神様を信じているのは自分しかいない。もうあとはもうみんなめちゃくちゃ、教会に集まるのも自分と自分の家族しかいない。よかったら周り見渡してみてください。皆さん周り見渡して、こんだけの人たちがいる。少ないのかもしれないんですけど、でもノアがこの光景を見たら、まさにそれは神様の奇跡だと言うんじゃないでしょうか。狂った世界に神様を信じて受け入れて礼拝を捧げている人がこんなにもいる。これは神様の奇跡としか言いようがない。よく日本はクリスチャン人口は 1% だと語られていますけれども、確かに少ないですけれども、でも現に救われている人たちがこんなにもいる。それは神様の奇跡です。でも私たちは忘れてはいけません。神様の願いはジーザスラブチャーチにいるこんだけの人だけではない。全世界すべての人が主のもとに帰ってきてほしいと願っておられます。だから私たちがまず救われているというこの奇跡を、ここに集まれているというこの奇跡を理解しなければ、体験しなければ、どうしてまた神様を信じていない人たちが素晴らしい恵み、その奇跡を体験することができるのでしょうか。イエス様を知っていること当たり前ではない。家がクリスチャンホーム、どんな素晴らしい恵みなんですか。当たり前ではない。私たちがここにいるのは、神様が私たち一人一人を選び取って呼んでくださった声に応答した結果です。その結果、私たちは今ここにいるんじゃないでしょうか。私たちが自分の力でここに来たんですか。自分の力で今の環境があるんですか。違いますよ。神様が私たちを呼んでくださった、主が私たちを呼んでくださった、その声を私たちは聞いてついてきた、そして今があるんです。私の願うものになりなさいと、いつも私たちの心に訴えかけてくださっています。主はいつも私たちの心に訴えかけてくださっています。私の願うものになりなさい、私が願っている生き方をしてほしい。その神様の訴えに応答するものになりたいと願います。 至らないこともたくさんあります。でもそれでも私たちは教会から離れずに今日このようにして集まっているじゃないですか。集まっている私たちが偉いんじゃないんですけれども、集まるようにと神様が私たちの心に働きかけてくださっているからです。その働きかけに対して私たちが心からアーメンと答えるとき、主は喜んでくださるんじゃないでしょうか。主はノアに言われました。あなたとあなたの前科は箱舟に張りなさい。この箱舟は教会を表しているとよく話されています。箱舟を通してノアたちが救われたように、この教会を通して救われた人たちもたくさんおられます。もしこの地に教会がなければ、人々はどのようにして救われるのか。教会は神の宮であり、神の家であり、神様がおられるところ、見えない神様が見える形として表されるもの、それが教会です。神様をまだ知らない人たちが教会に来て神様を知る、イエス様と出会う、賛美の中で、礼拝の中で、主の臨在に触れられて神の存在を知ることができる、それが教会です。私たちはそのような考えで、そのような思いで教会に来ているでしょうか。どのような思いで教会に来ているんでしょうか。もし私たちが、救われている私たちがそのような思いを持って、ここには主がおられて、賛美の中に生きた神様がおられて、主の臨在があって、今日私たちは主と出会うことができる、神様と触れ合うことができる、そのような思いで教会に来ることをしなくて、どうして神様を知らない人たちが教会に来て神様を知ることができるんですか。また箱舟は救いを表していて、救いはイエス・キリストを表しています。教会の頭はキリストであり、教会はキリストの体です。そして私たち自身が教会です。この建物だけが教会ではない、私たち自身が教会でもあります。見えない神様が見える形として表されるもの、神様をまだ知らない人たちが私たちと出会って神様を知る、神が共におられるところ、それが教会であり私たちです。だから私たちは注意しなければなりません。私たちのこの体が教会であるなら、キリストの体であるならば、私たちの手は人を傷つけるためにあるのではない。両手を上げて神様を褒めたたえるために、崇めるためにあります。私たちの口は人を罵り裁くためにあるんじゃない。神様を褒めたたえ賛美するためにあります。私たちの目は人の失敗や欠点を見るためにあるんじゃない。神様を見つめ信仰の道からそれないためにあるんです。この体はキリストの体であって、自分たちの手で怪我してはいけない。聖書は言っています。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできない。教会の頭はキリスト、私たちの頭はキリストです。頭とは頭です。私たちの頭はキリストであって、頭は何の働きをするのか、体の働きに命令を与える。頭が死んでしまえば体は何にも動かない。私たちがキリストにつながっていなければ、手や口や目や足は好き放題して、いつの間にか神の宮を怪我してしまっている。教会にとどまるということ、 救い主であるキリストにとどまるということ、イエス様から離れずにとどまり続けるものを主は必ず救ってくださって道を開けてくださることを感謝いたします。ジーラサライブチャーチは12周年になって、今13周年に向かっています。この12年間、今現在も牧会を続けるみゆき先生、また今現在も奉仕をされている方々、また今もジーザスライフチャーチにつながっておられる方々、僕は思います、12年以上も同じ教会にとどまってつながり続けることっていうのは本当に奇跡だと思います。教会はいろんな人が集まって、文化も違って言葉も違うし、いろんな価値観もあって、でもその中でも12年以上もつながり続けることができているということは本当に神様の奇跡です。神様が手放さずにお一人お一人を掴んでくださっていることを心から感謝したいと思います。そして聖書は再びイエス様が来られる時にはノアの日と同じように実現すると語っています。マタイの福音書の24章37節から39節、人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。私たちは主が来られると聞いて何をするべきですか？確かに私たちは聞いています。何をするべきなのでしょうか？神様の御心は全ての人が滅びることなく全ての人が神の御国に入ることです。私たちだけじゃない、全ての人が神様の国に入ること、それを神様は願っておられます。私たちが今救われているのは、教会に集まれているのはなぜですか？救いの箱舟である教会にとどまれている理由は何ですか？それはイエス様の十字架があったからです。イエス様の贖いがあったからです。神様は狂ったこの世界に愛する我が子を与えた。そして愛する我が子はイエス様は父のその願いを全うされた。自分の家族も捨て、欲も捨て、全てを捨てられた。イエス様に残ったのは天におられる父を信じる信仰と従う従順。なぜイエス様はそこまでできたんですか？いつも私たちは思います。イエス様のように生きたい、でもできない。なんでできないんですか？イエス様は神の子だからね、神様だからね、だからできたんでしょう。違います。神様の御心を全うできたのはイエス様の願いと天におられる神様の願いが一致していたから、いつも一致していたから。ヨハネの福音書の10章30節でイエス様は言われました。私と父とは一つですって。いつもイエス様は天におられる神様と一致していつもつながっていた。イエス様がすべてことをなすことができたのは自分の思いではない、神様の思いであって、またイエス様の思いも同じだったからです。イエス様を信じた人々は皆救われました。神様の子供となり、私たちはクリスチャンとなりました。イエス様が父と私が一つで あると言われたように、私たちも同じく神様と一つになれるように与えられたものがあります。それが聖霊様です。というならば、私たちは与えられた聖霊様といつも一致していなければ神様の御心なんてわからない。聖霊様は神様の心で、神様の願いであるので、イエス・キリストを信じたその瞬間から聖霊様が私たちのうちにおられて、聖霊様と一つになるときに神様の御心を理解することができる。この人をどのようにして福音を伝えたらいいのか、仕事をしているときも道を歩いているときも、神様を求めている人いないかな、一人でいるときも自分の今のこの願いと神様との願いは一致しているのか。私たちはどんな時でも、どんな場所にいても聖霊様に語りかけ、聖霊様と交わって、聖霊様と一緒に歩む。このことをなくして全てを尽くして主を愛することはできないんじゃないでしょうか。私たちはジーザスライブチャーチという箱舟に乗っています。そしてノアの時代のように、一人でも多くの人たちが教会という箱舟に、イエス・キリストという箱舟に乗って救われるように、現代のノアとして私たちがいるんじゃないでしょうか。私たちは現代のノアです。狂ったこの地であっても道はそれてはいけない。私たちの願いは全てを尽くして主を愛すること、第一のものを第一とするときに、そしてイエス様にとどまり続けるときに必要なものを全ては与えられるんじゃないでしょうか。私たちが求めることはただ一つ、イエス様を愛したい、主を愛したい、主を愛せるように、神様あなたを愛せるように、聖霊様どうか助けてください。今あなたが喜ばれないこの心を今すべて取り去ってください。あなたに喜ばれる人になりたい、喜ばれる子供になりたい。神様のお心にかなうように生きたいと心から願って、小さなことからでも信仰に伴う従順を持って主に従う私たちであるようにと願います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。至らないこともあったと思いますけれども、私たちはあなたを愛したい、すべてを尽くしてあなたを愛せるものになりたい、あなたに喜ばれる人になりたい。イエス様、今あなたが私たちを愛してくださっているその愛を、主をもう一度受け取ります。神様、あなたが無条件に愛してくださっているその愛を持ってあなたを愛しお返しいたします。すべてはあなたが与えてくださったもので、私たちは与えてくださったそのすべてを持って主をあなたに感謝をお返しするものでありたいと思います。どうぞ主を語らせていただいて、その御言葉をお一人一人のうちに生かしてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。